秋歌城巻第四。さて、秋も上下に分かれていますが、順番にこだわらず、新衛法師のスルメ歌をもう一つ。眺めある心の果て像なかりける、明石の沖に住める月影。眺めある心の果て像なかりける、明石の沖に住める月影。春江法師。眺め渡す心に果てなどありません。明石の沖に澄み渡る月を見ていると。これもただ明石の裏の沖の澄んだ月の光を眺めていると、いつまでも心は果てることはないと、その場にいれば誰でも読めそうな和歌ですが、心は果てることはないという主観を、心の果てなどないとちょっと客体に記したところに、万人の心の果てるところではないといった普遍的な効果が生まれ、誰にとっても明石の月影は素晴らしいものである。私が偶然に感動したばかりではなく、ここは優れた月の名所なのだからという思いがさりげなく込められているようです。だから初めのうちはさらりと読み流してしまうくせに、聞くたびに魅力的なもののように感じられ、次第に明石の月を見たくなってくる。それだから噛めば噛むほど味の出る、いわゆるスルメ歌と呼ばれるものです。もっともスルメの精神においては藤原の金刀も負けてはいません。時しもあれ秋ふるさとに来てみれば、庭は延べともなりにけるかな。時しもあれ秋ふるさとに来てみれば、庭は延べともなりにけるかな。藤原の金刀。他の時もあろうに、秋にこうしてふるさとに来てみれば、庭はまるで野原のように秋草に覆われているばかり。時しもあれとは、他の時もあろうにくらいの意味で、そこからよりによって今というような気持ちを内包している言葉です。これも春江法師の和歌のように、ただ秋のふるさとを訪れてみれば、庭は野原のように荒れ果てていた。中学生の日記にでも記されそうなくらい、ありきたりの感想文に過ぎません。ただ冒頭の、よりによってこの秋、という考えは、この和歌の核心ともなっているようです。この一言によって、呆然と立ち尽くすような、読み手の視点へと引き込まれ、俗な考えに過ぎないはずの、庭は延べのようになっていた、というありふれた感想が、リアルなイメージとなって浮かび上がってくる。さらに、なりにけるかなという結句は、かなが詠嘆。というより、ここには悲嘆を表現しますから、なってしまったものだなぁ、と寂しい気持ちを余韻に残すような効果が込められています。これによって、その場に探索するような臨場感が加わり、殺風景な野原の中に、読み手と共に立ち尽くすような感覚にとらわれるのです。ありきたりの情景をありきたりに読みながら、散文的な説明ではなく、私たちの心の底にその心情が響いてくるだけの仕組みがさりげなく用意されている。それで読むほどに思境が湧いてきて、繰り返し唱えたくなるのです。おおよそ大げさなジェスチャーで描かれた表現は、たまに読むとその巧みな描写や周到な習字に感嘆するのですが、何度も繰り返し唱えると次第にやぼったくもなってくるもので、ありきたりの情緒を読み手の思いを伝えるために飾り気もなく読むからこそ、 聞くたびに味わいが勝ってくるような、それでこそスルメ歌です。もっともプロフェッショナルなと言っては金東京に失礼ですが、バカにはプロフェッショナルな魅力があります。例えば源の年寄りの和歌、何となくものぞ悲しき菅原や、伏見の里の秋の夕暮れ、何となくものぞ悲しき菅原や、伏見の里の秋の夕暮れ、源の年寄り、なんと話に物悲しいのは菅原ですね、伏見の里の秋の夕暮れこそ。これはつまり、大和の国は菅原というところの名所、伏見の里を詠んだものですが、菅原の伏見の里という名称を、菅原だなぁと3句目で区切り、下の句では一気呵成に、伏見の里の秋の夕暮れと、助詞のの連用にまとめるあたり、日常的な散文からかけ離れ、着想からたやすく、到着できそうにありません。おそらく、ありのままに記したならば、菅原の伏見の里の夕暮れは、秋こそことにものぞ悲しき、といった極めてだらしないものに落ちぶれてしまうには違いありません。特に上の句では、なんとなく物悲しいものは菅原だなぁ、と主観に訴えておきながら、下の句では、ただ場所と情景を客体に、伏見の里の秋の夕暮れ、と解説しているに過ぎないのですが、上の句で、菅原だなぁ、と余韻を残した結果、下の句の体現止めが上の句へと帰り、主観の対象を定めると同時に、秋の夕暮れの光景へと、イメージを修練させる効果を担っている。ちょっと単純化させすぎかもしれませんが、あえて述べるなら、なんとなく物悲しいのは、伏見の里の秋の夕暮れだなぁ、などと述べられると、説明がくどくどしすぎて、興をそぐ嫌いがありますが、なんとなく物悲しいのは菅原だなぁ、と、物悲しさの焦点を聞き手に明確に意識させた上で、今度は同じ菅原を別の表現に委ねつつ、やっぱり伏見の里の秋の夕暮れだよな。さらに季節と時間帯を定めるものですから、場所、季節、夕暮れ、と聞き手のイメージがたやすく導かれ、その最後のイメージが、何となくものぞ悲しき、という、はじめの心情と結びつく仕掛けになっている。これこそ技巧を凝らした、プロフェッショナルな言葉の匠です。もっとも、隣に並べられた、藤原の年成の和歌があまりにも優れているために、この作品すら、吉野の里の、霞んでしまうほどですが、せっかくですから、年成の和歌も紹介しておきましょう。言うされば、野辺の秋風身にしみて、うずらなくなり、深草の里。言うされば、野辺の秋風身にしみて、うずらなくなり、深草の里。藤原の年成。あるいは、潜在集の白尾でしょうか。いつか紹介したく思いますが、今はこれまでにして、もう一つくらい、源の年寄りの和歌を。木枯らしの雲を吹き払う高嶺より、冴えても月の隅に昇るかな。木枯らしの雲を吹き払う高嶺より、冴えても月の隅に昇るかな。 源の年寄り。木枯らしが雲を吹き払う山の高峰から、さえ渡るように月が澄んだ光で昇ってくるのです。もし実際に峰の雲を風が吹き払うあたりから月が昇ってきたからといって、そうたやすく読めるような和歌ではありません。日常会話の語り口や日記に記すような散文からはかけ離れています。特に、冴えながら月が澄み昇るなんて表現は、ちょっとした詩文でも思いつかないくらい巧みです。けれども、何の逡巡もなく意味をつかみ取れるのはどうしてか。それは極めて簡単なことで、風が雲を払った山の峰から澄んだ月が昇ってきました。こんな私たちでもその場に居合わせれば、すぐにメールでも送れそうな、ありきたりの文章構造がベースになっていて、その大枠を踏み外さずに、詩文へと至らしめているからに他なりません。ですから、日常の感覚そのままに、言葉を習字して、拡張を高めたような印象を受けて、なおさら心地が良いのです。さすがは、新時代の騎手と称えられた、源の年寄りといったところでしょうか。もっとも、こんなアクロバットな表現をしなくても、着想をそのままに記して、共感を得るような和歌なら、潜在集にもたくさんあります。例えば、秋の月、高嶺の雲のあなたにて、晴れゆく空のくるるう待ちけり。秋の月、高嶺の雲のあなたにて、晴れゆく空のくるるう待ちけり。藤原の忠通。秋の月は、高嶺の雲の向こう側で、晴れてゆく空の暮れるのを待っています。着想としては、月を待ちわびて東の空を眺めれば、高い峰と雲とが邪魔をして、しかもまだ暮れきっていない。そんな思いを擬人法に委ねて、月の立場から、秋の月が峰の向こう側で、雲が晴れ、日が暮れるのを待っている、と読んだものです。擬人法というのは諸刃の剣で、着想をひねったような印象が顔に現れると、たちまち嫌味な和歌に落ちぶれてしまうものです。例えば、ひまわりは金の油を身に浴びて、ゆらりと高し、日の小ささよ。ひまわりは金の油を身に浴びて、ゆらりと高し、日の小ささよ。前田夕暮れ。これはサンフラワー油のキャッチフレーズではありません。読み手は企業の回し者ではなく、詩をこしらえようとして短歌を読んだものでした。それなのに、メーカーの広告にでもありそうな安っぽい印象が拭いされません。それはなぜなのか。つまりは、ひまわりを実際に眺めた時の自然に浮かんだ喜びではなく、ひまわりをいかに巧みに表現してやりたいか、つい生み出してしまった私の着想を披露したいような欲求に駆られた、金の油を身に浴びて、というナチュラルな情景よりも誇張されたイメージに寄り添うような擬人法が、次第に嫌気を誘発するからには違いありません。するとこの人は誰に向かって着想をひきらかしたかったのだろうという読み手のエゴのようなものが、金の油のちらつきますから、なんとなく嫌な気分にさせられてしまうのです。もとより浅はかな対比をおまけみたいに付け加えた日の小ささよこそが嫌味の核心であることは説明するまでもありませんが、ひまわりは金の油を身に浴びてゆらりと高し日の小ささよ、 もう一度考えてみましょう。肉目、金の油を浴びたのは太陽のおかげであり、ひまわりが浴びるという受け身の擬人法で成り立っている以上、髪の句は日盛りの太陽の素晴らしく眩しい状況、それを受け手のひまわりの印象によって表現したものと思われます。そうであるならば、太陽のもとに輝くひまわりを最後まで描写すればよかったのですが、急にひまわりの方をゆらりと尊大にして、ひまわりは大きくて太陽は小さいよ、などとオチをつけたものですから、太陽に対して立派に誇るひまわりというよりは、太陽よりも花から立派であるような印象が生まれ、統一した精神がないがしろにされてしまったようです。かといってこれを、ひまわりは金の油を身にまとい、冬季日差しを憧れ通して、ひまわりは金の油を身にまとい、冬季日差しを憧れ通して、としてもやはり引っかかります。つまりは、金の油を身に浴びてという安っぽい擬人法がキャッチフレーズのような印象を拭いされないのです。ただしこの和歌には小学生が夏休みの絵日記に描きそうな稚拙なデフォルメの持つ全寮性のようなものがあり、それが逆にこの短歌を安っぽくもしているのですが、幼児用の教育に利用するにはかえって捉えやすく、好ましいかもしれません。ほら、お日様が遠くでニコニコしているね。うん、ニコニコしている。でもこんなに小さいや。僕のひまわりは大きいな。実景から受ける上書というよりは、子供の絵にしっくりくるような上書性ですが、その絵を自慢したいような単純な喜びがあるようです。もちろん、ひまわりが金色に塗りたくってあることは疑いありませんが、これに対して藤原の忠通の和歌はいかがでしょうか。簡単に述べれば、金の油を身に浴びてというのは、ひまわりを眺めたときに自然に湧いてこない、あるいは実景よりも空想にしっくりくるような表現であるために、実景を読んだような体裁を持つ短歌としては、読み手の思いへと懐疑が生まれてしまうような安っぽい擬人法になっています。そうであればこそ、大げさなジェスチャーのセリフでもなければ、感情移入すらできないような品評会の皆様には、お受けするのかもしれませんが、反対に向こうの山で、月が出番を待っているというような擬人法は、ねえママ、月がなかなか出てこないよね。どうして月はなかなか出てこないの？月はあの山のあたりでね、あの雲が晴れて日が暮れるのを待っているのよ。子供の感覚に当てはめても、ここには実景からもたらされる上書性があります。デフォルメされたひまわりの絵は、描写が幼稚であるゆえに、成長してからでは鑑賞に耐えられませんが、月の昇る実景はいくつになっても変わりませんから、そこから素直に得られるような擬人法は、子供でなくても何の嫌味もなく捉えることが可能です。またこの和歌を古今集の、遅くいずる月にも悪かな足引きの山のあなたも惜しむべらなり、遅くいずる月にも悪かな足引きの山のあなたも惜しむべらなり、読み人知らず、遅く昇る月であることよ、足引きのと称えられるあの山、あの山の向こう側では誰もが月を惜しんでいる、それで月も躊躇しているのだろうかと比べてみるのも面白いかもしれません。古今集の和歌では、月は人々の思いを受けてとどまっているに過ぎません。 躊躇しているというのは擬人法ですが、司教の根幹は月を押しとどめる向こう側の人々の思いに対して、月を待ちわびる私の思いを対比しているところにあるわけです。これに対して、藤原忠通の和歌では、月をもっと積極的、かつ直接的に擬人法で表現しています。つまり月は、舞台袖から自ら出番を待っているような印象です。ですから虚偽においては、はるかに古今集のものより勝りますが、それがいやらしく響いてこないのは、出番を待っているという印象が、月を待ちわびる時の上書性に寄り添うものですから、自然な思いのように響いてくるからです。さらには助詞方がさりげないので、不意に思いついたような即興性に溢れている。それだから、何の嫌味も湧いてこないばかりでなく、一緒に月を待ちわびるような気分にさせられるわけです。これをもし、秋の月、金の油を身にまとい、晴れゆく空のくるるう待ちけり。秋の月、金の油を身にまとい、晴れゆく空のくるるう待ちけり。などと読んだらどうでしょうか。同じ擬人法にしても、虚飾のマントでもまとったお月様が、本当にセリフを待っているようなイメージが湧き立って、実験に立ち会って読んだものとは、到底思われません。つまりは、藤原の忠通の和歌の場合は、舞台裏に控えているということが、自然描写の例えに過ぎないのですが、この場合はもはや、自然描写の方が、舞台裏に控えているという、安い擬人法の、生贄のようにされてしまう。それだから、キャッチフレーズのように聞こえるのです。さて、脱線した列車は、なかなか寄りを戻しません。和歌による口直しでもしましょうか。山の葉に真澄の鏡かけたりと、見うるは月のいでるなりけり。山の葉に真澄の鏡かけたりと、見うるは月のいでるなりけり。藤原の元年。真澄の鏡とは何でしょう。万葉集の頃すでにあった真澄鏡という枕言葉もありますが、この和歌においては、澄み切った鏡くらいの意味で捉えて構いません。つまりは単純に、山の端に澄み渡った鏡がかけられていると、見えたのは月が昇ってくるのです。もちろんこれは藤原の元年が月の輝きを太陽の反射だと悟った近代科学の勝利とは何の関係もありません。ただ月が昇ってきたのを鏡に例えたまでのこと。ただ鏡のような月であれば丸鏡の反射するような印象ですから満月であることがおのずから悟れるようになっているのです。さながら眺めた印象のままに、鏡のような満月が昇ってきたな、とつぶやいたくらいの印象ですが、真澄の鏡、と、ちょっと様式化された表現を使用することによって、いつもの月ではない、特別な月が昇ってくるようなニュアンスが生まれますから、つまりは、中秋の名月のような、鑑賞すべき満月が昇ってくることが知られるのです。ちなみに、この藤原の元年という人、源の年寄りと、紅白を分けたライバルであったことが、鴨の町名の無名称に面白く描かれていますが、その中には、この潜在宗の先者である藤原の年成が、晩年の元年にプチ弟子入りしたことまで記されています。無名称では、そのうっかりぶりが際立つような元年ですが、世俗受けする表現を使うなら、理系より文系人間でしょうか。新規斬新を好まつ、家風も伝統を重んじる傾向があったようですが、 その人柄からか、穏やかな、温かみの感じられるような和歌が多いように思われます。